寺子屋たっちゃん。オ
ッケーおい。
さあ、1月最後のたっちゃんの登場です。おはようございます。
おはようございます。なんか今月俺一人で喋ってんだけどさ、
いつもです。
あ、そうか。
お客さんがいなければ
そうか
みんなたっちゃんの話を聞こうと思ってラジオの前にスタンバイしてくれてますからね。
そうか、ありがたいな。ありがたいね。あの先週あの少し勉強してきますって、
はい、
生と書、生まれるという字を生と読むときと書と読むときがあると、
はい、もう大ブレイクした去年のね、素晴らしいあの俳優さん、高橋一生さん、
な、
一生じゃないんだと思ってびっくりしましたけど。
そうそうそう、そう本当はね。でまず生と書ね、生と読んだときのこれから、あだ今いくつか生と読んだときの漢字を羅列するんで、 DJそこから受ける感じ、感じっていうのはフィーリング、はい、じゃあ生活、永生っていうのは長く生きる、永生、それから落生、更生、帰省するね、更生の更は熱い生まれると書くのと、さらなる生まれる、更生、更生、更生病院の更生ってのは熱いでしょ。それから悪いことした人が間違いを正すのが更生、さらなる生きるでしょ。から再生、要は生まれ変わるとかね。から死生、まあこれは死生とも読むんだけど、まあ死生、まあこんなところが生ね。それから生と読む場合で、根性のお別れだなんて、今の生まれるで根性のお別れだ。それから群情、群れて生まれる群情。から生涯、その人の一生。それから五章だからって、後の章生まれる。五章だからお願い。七章、七つ生まれ変わる、生まれる。から主情、衆で生まれる主情。それから出生。で、うん。出生の記録、あなたどこで生まれてどうだ。さあ、生と生と読む時の違いは何だというフィーリング、感じを持ちますか。
生の方が日常的な感じがしますかね。
今この世で起きてることで、それが生だよ、うん、それから生っていうのはあの想像の世界で、まあなんか頭の中で考えることで生だから、その違いってあるよね。確かにもうおっしゃる通りで、で生と生の違いっていうやつが分かってくると、あ、今のこの生活にこの生と読む時の生き方をちょっと取り入れると少し余裕が出るんじゃないの、気持ちの上でね、心身安楽で、そうなると楽だな。でこれも何度も何度も繰り返してきたけど、行と合と読む、行を合と読むとどういう意味になるかって、これもともと業っていうのは仏教でいうと自分が作り出した苦しみ、これを業という。だから因果が深いとかっていうじゃんね、原因となった苦しみ、それが深いな。で地獄っていうじゃんね、地獄、ほら地の獄でしょ、地獄って。ところがそれを自らの業の苦しみって書くと地獄、地獄じゃん。地獄と書けば業の苦しみとなるわけじゃん。地獄、自分の業の苦しみだよ。地獄になるじゃんね。で、まあ、漢字ってね、勝手に解釈できるのが日本人の国字の良さだよね。これ漢字でね、漢の意味を言ったら分かんねえもんな。で、これと業っていうのは仕事でしょ。だから仕事っていうのは、だからその、毎日毎日繰り返してやることを仕事っていうんだから、その業というのは、ちゃんと仕事しなきゃいけないよっていうじゃんね。で、そんなとこから発生して、ありがたいっていう言葉はもともとね、ありがたいんだよね。ありがたい。サンキューっていうのはサンキューはサンキューだけど、ありがたいんだよ。めったあることじゃないと。ありがたいはね。で、これはどっから来たかって言うとね、猛気不木っていう言葉があるんだよね。
猛人の猛。
猛人の猛、はい。それから亀。猛気。浮いてる気。これ何かって言うとね、なんか千年に一遍だか百年に一遍だか、海底にもう住んでる、目が見えない暗いところにいるなんか亀が上上がってくんだよ、息をしに。それで上上がってきたら、浮いていた木にちょうど穴が開いてて、そこに頭がズボッと入ったっつうんだよね。亀の頭が入ってっちゃうんだよ。だからそれは猛気不木っつうんだよね。でこれ だからめったあることじゃないじゃんって、でありがたいことだって、もう義父から来てありがたいって言葉ができたって言うんで、だからまあ要は人間として生まれてきたっていうことは全て孟喜富木の要はなんだ教えの通りだってことだね。人間として生まれたことに感謝しなきゃダメだってね。だからお釈迦さんがそう言ったんだよ。孟喜富木のその要は、例えというか孟喜富木のねそのことから人間として生まれたこと自体に感謝しなさいよって。それでね、まあ、ついでに釈迦の言葉でさ、釈迦の言葉っていうよりもそれを道元、これは今度は曹洞宗でね、道元はこう言った。人は黙して座するをそしり、人は黙して座するを、漢字の時に言わないで座ってるだけだって、それをそしる、人は黙して座するをそしり、言葉多きをそしり、喋りすぎるとあの野郎喋りだってそしり、口少なきをそしる、言わなきゃ言わなきゃそしる、世にそしられざる人なし。そうするとね、そうお釈迦さんって道元が言ったってんだけどね、これはさ、やっぱりあの高田光院ってまあ何度か言ったような、あの薬師寺の前監修ね、亡くなっちゃったけど、高田光院はね、その修学旅行生へのその案内を大切にして、そのことで観光坊主と呼ばれてそしられた。それからなおかつその写経勧進を推奨して伽藍の修復をその基金を全て集めちゃった、何億って集めちゃった。だからあの野郎は生臭坊主だ、出歩き坊主だ、出過ぎだというそしりを受けた。だけど結果として高田光院は自分のやることを成し遂げた。で結局なぜそんなことかっていうと、前にも話してね、奈良のお寺っていうのは基本的には、檀家を持たない、檀家を持たない、だから檀家持たないからお金が集まらない。じゃあお金が集まらなきゃ、伽藍の修復ができない。じゃあどうしたらいいか。だから修学旅行の生徒にお話しすることによって、一人いくらとかっていただいた。あるいはそれいただいたのかね、これ。俺が買って。
配管料ですかね。
配管料だな、一つのな、はい。それからもう一個は、写経で1枚1000円とかってね、漢字財防災行事に犯人あらみたって、それを書いたと。で、ところがその高田光院はね、そのさっきの人は黙して座することをそしりという道元の言葉に対してね、こういう注釈を付け加えた。そしられるのみの人、過去になかりき。そしられるのみの人、過去になかりき。未来にもなかるべし、あっちゃいけない。また現在にもなし。またね、もう一つは、ただ褒められるのみの人、過去になかりき。未来にもなかるべし、現在にもなし。だから要はそのいろんなことがいっぱい入ってくる煩悩だよね。要はいろんなことが世の中で起きてくるんだけど、性さっきの生活の性の中には今この世の中でいっぱいいろんなことが起きてくるんだけど、そのことのみで生きてる人いないよ。だからいろんな面を持ってんだから、幅広く心を広く、これギャーテーギャーテーハラーギャーテーハラソーギャーテーボージーソワカっていう般若心経、広く心は広くね、それは宝光院の役で、それこそ宝光院と道元が今一緒になってきちゃってるんだけど、宗派違うんだよね。宗派違うんだけど、発想宗と曹洞宗でしょ。まあ宗派が違うんだけど、でも道元はねこんなことも言ってる。迎えて愛語を聞くわ、面を喜ばしめ、面ね、顔。向かわずして愛語を聞くは、肝に銘じ、魂に銘ず。要は、人前で、褒められる。私は面と向かって褒められる。そうすると、騒音が崩れちゃう。要は、褒められて嫌なことはない。で、だけど、人にいないとこで、愛語っていうのは、要は、その人に対する思いの言葉、愛する言葉を聞くと、それは、肝に銘じて、魂にも銘じるんだって。要は人のいない時では、人のいないとこでその人の良さを褒めたのを後から聞くとすっごい嬉しいぞってね、そんなこと言って、まあ自立だなと思うよね。じゃあそんなことで、じゃあ人が いない時で悪口言ったり、人がいない時に褒めたりって褒めたりする方がいいよって言うんだけど、それはじゃあ誰が見てんのかって、そんなことを見てござる、誰かが見てるもうね、これ見てござる。 塩川誠十郎政十郎塩じい塩じい小泉内閣の時、あこれもしたかな前に話、これあの小泉内閣の時に財務大臣で、まあとね、要はその塩じいの愛称で親しまれたその人はね、その要は般若心経ってどんなことを言ってんので、そんな話の中でその塩じいが言ったって言うんだけど、佐藤内閣の時の官房長官堀茂っていう人がいた。もう今の人は知らないよな、小さいのちっちゃい人、佐藤さんも小さかったけど、で堀茂の質問でね、その宝光院に堀茂が宗教とは何でしょうかって聞いたって、そしたら光院なんて答えたかって、見てござるではないかと、宗教とは見てござるではないか、だから人間は弱いし見てほしい、認めてほしい、何々してほしい、で結局その裏返しにあるのは誰も見てくれない、認めてくれないって考えてるね、トンジンチだよ、うん、トンジンチで、この世にはね、だから目に見えない偉大なものがあって、それが常に自分の行為を見てござるって、それが宗教だって言うんだよね。だからまあもともと宗教人になる必要はないんだけど、生き方としての指針だから、誰かが見ているぞ、だから何してても見てないことはない。あるおばあさんが毎日毎日その学校のちっちゃな子供が通っていく通学路のゴミを拾ったって、毎日毎日、最初の頃は誰も気に留めなかった、だけどそのうちにおばあちゃんありがとうっていう人が出たら、今度は手伝う人が出てきちゃってね。え、あの静岡学園という学校の創設者牧野健一はやっぱりそうだったよね。そう、今僕を笑う者は僕に笑われるっつって掃除やってたもん、朝から。で結局それが十分奉仕っていう奉仕活動へつながってったんだけど、結局そんなこと十分奉仕なんていう言葉でやっちゃうと、そんな強制されるの嫌だっていう人が出てくるんだよね。やっぱりああいうのはね、自発的に生まれたものが知らないうちにそれに共感するような人がそこに参加してくるっていうのはやっぱいいんだよね。ああ、つくづく思うよ。